心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時鎌倉 FM からお届けする How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ2月に入りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。1年で最も寒いとされるこの季節、あったかいストーブの前で焼き芋を頬張る、そんな時間が至福な今日この頃です。最近お散歩してましたら、葉っぱ一つない木々を見ていると小さなつぼみが膨らんでるんですよね。春がちゃんと近づいてきてくれているなぁと小さくワクワクしています。あなたはいかがお過ごしでしょうか。この番組 How do you feel? は感情キーワードに様々なゲストをお迎えし、毎日を心豊かに生きていくための秘訣を学んでいこう、そんなゲストトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケてるかよさんにお越しいただいています。かよさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。すいません、私ちょっと風邪声が残ってしまって、
はい、
感染症は全部陰性なんですが、少しお聞き苦しくて申し訳ありません。
はい、もうご自愛くださいませ。皆さんね、今体調崩されてる方も多いかと思いますけどもね、まずはいつものこの質問いきましょう。かよさん、今日のご機嫌はいかがですか。
はい、寒いんですけどね、鎌倉の春の便りって何かいくつか指標ありますよね。
あ、春の便り、
そのうちの一つが、私は若宮大路にあるカママンストアでチューリップが売り出されるかどうかだと思うんですよ。
なるほど、ね、
黄色いチューリップ売り出されました。
はいはい、春来てます ね、色とりどりのチューリップ見るだけでね、はい、ちょっと心が温まりますよね、はい、ありがとうございます。さあ、まずはこのように感情を言葉にしてみるということが、自分の心を理解するための大切な要素であることを学んできています。前回はかよさんと2人で感情知性のある暮らしの魅力についてたっぷり語らい合いました。今回は素敵なゲストをお呼びしております。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで1曲お届けします。土曜の朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今回のゲストを早速ご紹介いたします。株式会社エイムソウル代表取締役稲垣隆さんお迎えしています。稲垣さん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
イエイ。まずはプロフィールをご紹介させていただきます。稲垣隆さん、光通信で人事部の責任者を務め、年間600名の採用の仕組みを作られました。その後、株式会社エイムソウルを設立。国内外700社を超える顧客の人事課題解決に取り組んでいらっしゃいます。29カ国の調査データをもとに、外国人材の CQ 文化知能指数を見極め、育成する手法を大学とともに研究。いかに外国人材の CQ を見極め育てて、受け入れ企業側の CQ を高めていくか、そんな外国人採用戦略のプロ稲垣さんご登場です。日頃からどんな感情マネジメントを実践されているのか、ゆっくりとお話を伺いたいと思います。改めまして、稲垣隆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、早速ですけれども、株式会社エイムソウルの代表でいらっしゃるということで、まずはこの株式会社エイムソウル、一体どんな事業を進めていらっしゃるんでしょうか。
はい、
はい、
主にはですね、企業向けの人事関連のサービスを提供してまして、企業の人材教育とか、もしくは採用のお手伝いとか、いったことを、会社は2005年に創業したので、今20年ですね。
あ、すごい、すごい、ちょうど20周年、
20歳になりましたね。
あ、そうで、20歳ですね、
はい、20歳ですね。
一つどうでしょうか、区切り的なものも感じられているタイミングでありますか。
そうですね、もう本当にがむしゃらにやってきたので、もうあっという間といえばあっという間ですけども、はい、20年間本当にいろんな人にここを支えていただいてるなっていう実感は、今年に入ってやっぱりありますね。
はい、
最初立ち上げた時は、はい、僕は人事の経験があったんで、その企業人事っていうところの自分のノウハウを生かして、会社 の教育とかそういったところからやってきたね。あんまり外国人材っていうキーワードはなかったんですよ。
あ、そもそもは
なかったんですね。はい、 ただもうどう考えても少子高齢化で、日本 の, この労働力っていうのは外国人の方々にこう助けていただく時代が来るっていうのはもうずっと分かってはいたんですけど、
うん、
僕自身が全く英語も喋れないし、
はい、今もですか
今は
多少は
インチキ英語あの多少たしなむ程度でございますけど、はいはいはい、でただ、まあ、これから外国人材も増えていく、
はい、
実際ですね2023年の12月末で、うん、外国人材今200万人超えたんですね、
はい、
でまあ、日本のいわゆる生産年齢人口と言われる15歳から60歳の方々の人口の数が今7500万人、
はい、
なので、まあ、1. 何パーですね、まあ、2パーぐらいですかね、2パーぐらい、まあ、外国人材がいるという状況なんですけども、はい、それが2040年、うん、今から15年後には外国人材が688万になる、
はい、
3倍以上ですね。しかも生産年齢人口が6000万人で減るんで、
はい、
10数%は外国人という状態にな
る。なるほど、比率が高まりますね。
高まります、はい、今のもう 5,6 倍ぐらい
大
感じ外国人が増えるっていう状況になるわけですよね、
はい、
でそこに対しては、まあ、我々日本人が学ばなきゃダメなことは たくさんあるなって思って僕一人で移住しました。
おお、え、何年ぐらい？
それが2014年、今から11年前ですね。
はあ、もう移住なんですね。
住みました
んですね、
はい、
暮らしをした。
暮らしをした。
へえ、そこから見えたショック、カルチャーショックというか、違いみたいなもの
を、まあ、随分、まあ、失敗を重ねながら。
あ、そうですか。
感じまくりましたね。
例えばどんな失敗が？
全ての失敗僕多分した自信があるぐらいの失敗をしてますけども、
あるだけ失敗してきたみたいな、
あるだけ失敗をしてきた自信があってとはいえちゃんとリサーチもしていったんですよ、
ええ、
でインドネシアって、まあ、日系企業2000社ぐらい当時あったんですけど、うん、まあ、トヨタさんはじめ、
はい、
いろんな会社が出てて、
うん、
で、まあ、インドネシア の, その日系企業の日本人の方々に、うん、インドネシア人のマネジメントとかで大変なことなんですかって聞くと、インドネシア人時間が守らないとか、
はい、
ほうれん草をしないとか、あの仕事を自分の仕事が嫌がるとか、
うん、
まあ、いろんなこういうことをどの会社も言ってたんですよ。全部この課題感が共通なんだっていうことを発見と、まあ、僕 の, あの言葉 の, あの壁は結構 ありますけども、まあ、行けばなんとかなるかなと思って飛び込んだんです
よ、はいはい、
その結果でお客さんからもうお仕事をいただいてたんですよ、人材、
もうだから要は仕事を作ってもってるんですね。仕事を作って、
あ、これ大丈夫だなと、
はい、
で、まあ、やってきた研修だし、
うん、
で行って、で、まあ、うちの社員のタイムマネジメントを研修してくれとかいうご依頼をいただき、う
ん、はい、
で向こうで僕がインドネシア人のすごい優秀な子たちを採用して、
うん、
で彼らに今通訳とか翻訳とかサポートを手伝ってもらおうと思って、さあ仕事だと思ったらうちの社員が来ないんですよ、
まず、
うん、うちの社員がほうれん草しないんですよ。うちの社員がお願いした仕事嫌がるんですよ。ですぐ辞めたんですよ。
足元がね、
いや、もう本当冷や汗かきましたよ。
それは冷や汗かきますね。
仕事をいただいてるのにやってくれるメンバーがいないんで、
はい、
今だから言いますけど、ごまかしながら最初やってました。
いや、
なんとかなんとか取り繕いながら、
はいはいはい、
本当背中に冷や汗かいて、
いや、
お客さんの研修する前にうちの社員の研修をとりあえずして、もう なぜうまくいかないのかっていうことを考えた時に、僕の間違いは日本人にひたすらインドネシア人の方の教育課題何ですかっていうことは徹底的に聞いてたんですけど、肝心のインドネシア人から聞いてなかったんですよ。だからこうやるのが当たり前だ、なぜやらないんだ、やるにはどうしたらいいかっていう視点だけで考えてたんですけど、彼らは彼らの都合があったわけですよ、
はい、
でそれが僕たちの結論、まあ、研究のテーマである文化の違い。
へ
ー、まずですね、うん、まあ、調査をして気づいたんですけど、はい、日本人の方にインドネシア人で皆さんが課題と思ってることは何ですかってこう、うん、まあ、選択肢から選んでもらうと、一番はもう予想通りですね、あの時間管理能力だったんですよ。もう日本人はみんなイライラしてるんですよ。時間守んない、締め切り守んないっていうふうに、タイムマジメントできないっていうふうに言ってると。でインドネシア人の方には、まあ、逆のような聞き方をしたんですけどね、あなたの自分が得意と思ってる能力なんですか。なんと1位が時間管理能力だったんですよ。
衝撃ですね。
これが衝撃で、
これは時間管理という概念が違うってこと。
概念が違うって
こと。うわ、これは大きな発見ですね。
文明と文化っていうのはもう明確に違う。 くて、はい、文明っていうのは進化している縦の関係ですね。
なるほど。
この主に物質的なものに由来するんですけど、はい、文化っていうのは精神的なものなんで、あそこの文化が優秀とかあそこの文化が劣ってるっていうことはなくて、これは左右の関係です。
へえ。じゃあ一つの企業においてこういう姿こんなチームでありたいっていうものに対して、うん、こうフレキシブルにそういったのいいわですです、いいとこ悪いところどんどんどんどんこう生かし合いながら、うん、作り込んでいけるっていう感じなんですね。
社作り込んでいける、
あの企業文化というもの
を。インドネシア人は本当柔軟ですよ。彼らがそういうところに行かせればすごく面白いアイデアがどんどん出てくる。
なるほど。
ただルールは守ってほしいんですけどね
異文化を交流させていく、混ぜ込んでいくことで企業文化、うん、その独特な、うん、独創的な企業文化を生み出せるっていうところまではもう見えてるわけですね。面白い世界ですね。ちょっとこれ以上話聞いてるとどんどん深まってきそうなので一旦ここで一曲お届けしたいと思います。後半さらにお話伺います。稲垣さんどうぞよろしくお願いいたします。
できない後戻り、この先もいろいろあんだろ。
お送りしている曲は今回のゲスト稲垣隆さんのリクエストです。エクスプレスモグラの歌です。稲垣さんなぜこの曲を選びになったんですか？
この曲はですね、もう聞くとこの胸のここら辺が僕はキュンとなる
あら
あのそのキュンじゃないですね、ギュンですね。
キュンじゃないんだ。
痛い感じです。ギュン
つままれるような
って感じなんですけど、っていう。そうなんです。これは、はい、僕はその2014年当時39歳だったんですけど、うん、その時に、まあ、あの メンバーに会社を任せてですね、多分ほとんどみんな頭の中クエスチョンマークだったんですけど、僕はもう絶対行かなきゃダメだっていうふうに思って、まあ、非常に彼らに迷惑をかけながらですね、まあ、出てったわけですよね。でその時に、まあ、正直ただじゃ帰れないっていう、まあ、そんな感覚はあって、で、僕のまあ親友のような男がですね、なんか行く前に、おあのガッキーにこの歌俺がプレゼントするわって、あのもあハンドボールの長嶋秀明ですね。
あ、はいはい、
元ハンドボールの代表のキャプテンなんですけど、はい、で2人でカラオケ行ってでやつがですねこの歌を歌って、レゲエなんですよ、
はい、
日本のレゲエ。僕全然レゲエって知らないんですけど、まああの這いつくばっても頑張るぞっていう歌なんですよね。でその歌はいい歌だなと思って、で海外行くじゃないですか。でさっきの話したらね、失敗だらけで、もう何もかもうまくいかないんですよ。それが半年ぐらい続いて、本当にでも逃げ出すように逃げ出せないし、やばいなやばいなと思って毎日歩きながら聴いてるのがこの曲なんですよね。だからこの曲来るとね、この胸がギュッと詰まれるような感じなんですけど、まあまああれを乗り越えるというのは良かったなと思いますね。
まさにもがいてる時に、
もがいてる時、そうなんです。
一心に聴いていた曲なんですね今リスナーの中にもね、リスナーの皆さんの中にも同じく心ギュッとされてる方もいらっしゃるかもしれません。エールを送りたいですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。お送りした曲はエクスプレスもぐらの歌でした。土曜朝鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして今日のゲストは株式会社エイムソウルより稲垣隆さんをお迎えしています。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ後半は加谷さんにたくさんご質問いただきたいです。
あの稲垣さんがこの CQ っていう言葉に出会ったのはいつになるんですか？
あれはですね、まさに大学の先生方と研究を始めた2017年。
あ、じゃあだいぶ後ではあるんですね。
後です。で僕の中でその文化の違いっていうのがもう強烈で、うん、でこれを日本人の方に話してもほとんどの方に共感してもらえなかったんです
よ。はい、ですよね。
いやいや、その時間守るの当たり前でしょ、5分前に来なきゃダメでしょ、ほうれん草するのは当然じゃんっていう、そういう世界観の中で、で外国じゃ違うんですよねって、いや外国じゃだからダメだよねっていう会話しかなかったんですよね、うん。でそこでまあ大学の先生に、当時東京大学の正木博士という方に出会って、で僕の頭の中を全部話したら、稲垣さんそれ CQ っていう概念ですよって言われて、
へ
え、そういうのがあるんだ。あの僕たちモチベーションっていうのを測ってるんですよ、うん、
モチベーション
CQ の中に大事な要素が4つあって、うん、そのうちの1つがモチベーションなんですね。
へ
ー。でモチベーションはさらにいくつかに分かれるんですけど、日本人っていうところでいくと 外国人を受け入れる必要性を理解しているか、
うん、
それに対して熱意があるか、
うん、
最後は自信があるか、うん、この3つを測ってるんです、
はい、
で多分熱意っていうのは先ほどのこのポジティブなあの感情か、
うん、
残念ながらネガティブな感情の人はやっぱりいるわけですよね。でそこの感情っていうのは非常に大事な要素の一つだと思います。
なるほどね、やっぱり関連性はあるってことですね。
そうですよね。だからモチベーションってやる気なんてよく言いますけど、
はいはい、
やる気は私はあの個人的にはあってもなくてもいいんだと思うんですね。
うん、
ただ自分が今こう何かに対してポジティブなのかネガティブなのかは知っておく、まあ、ネガティブならネガティブで、じゃあその後どうしていきたいのかっていう、それを学んでいくのが EQ だったりするので、そのモチベーション、今あるモチベーションの量というか目の前にあることをちゃんと認めるっていうのは CQ と概念は一緒だなと思っていて、その起点が文化に対してなのか自分の感情に対してなのかで CQ と EQ っていうのがあるんだろうななんて思いました。
なるほど ね、
あとまあ文化に対して言えば、何かを見て嬉しいと思うとか、それの喜びの表現の度合いっていうのも多分文化的な背景でだいぶ違うと思うんですよ。
なるほどなるほど。
みんながいるところで大喜びしていいんだとかね、
はいはいはいはい、
やっぱ日本人ちょっとみんながいるところだと恥ずかしいじゃないのよみたいな感じじゃないですか、はいはい、だからそういうような表現の仕方っていうのはすっごい文化的に違いが出るでしょうね。
なるほどね。モチベーションを高めていくことで、まあ、企業としてはパフォーマンスが上がっていくという相乗効果もやっぱりあるわけですよね、
う
ん、
そうですね。
あ、そういったところでもやっぱり相手の文化をよく理解しておくっていうことがこのモチベーションを高めるということに関してもとても大事なポイントになるわけですね。あの稲垣さん の、 その会社の企業理念が全ての人に生きがいを、
はい、うん、ありがとうございます。
やりがい生きがいっていうところが、まあ、一つテーマに、うん、ミッションになっていらっしゃるということなんですけれども、稲垣さんご自身は今どうですか？どんな時にやりがいを生きがいを感じられるんでしょう？
やっぱりこの CQ っていう相手のこの文化を知り、ただそれ迎合して合わせるっていうことではなく、インテグレーションするっていう感覚なんですけど、
はい、
相手の部分とこっちの部分をくっつけていいものを生み出すっていうことですね。それが CQ で、そういうこれ技術なんで、技術を身につけることによって、日本がグローバル化していく、優秀な人が来てくれる、海外に行って自分の能力を発揮できる、こういう状況になるというのが僕たちのビジョンで、それにこう近づいてる感覚とか、お客さんからそういうことに、そういうテーマ感で感謝をしてもらえるとかいうときやっぱり嬉しいですよね。
必要とされてる、
必要とされてる、やっぱりそこなんですよね。
なるほどね。
海外の1年目全く必要とされてなかったです。ラ族の村にでしばらく暮らしたんですよ。
そこも暮らしたんですね。まず暮らそうってとこすごいですけどね、長木さんのね。
まあ、本当ちょっとですよ、
はい、
でも彼らと共にしばらくしたんですよね、
は
い、
うん、
でインドネシアの一番東側に西パプアっていう、はい、パプアニューギニアがパシンと割れていて、はい、西パプアってインドネシア領なんですよ。でそこに現存するラ族がいるんです、
はい、
で最初の感覚はもうラ族でダニ族っていう名前なんですけど、まあ、昔は人食い 人種だった。でラ族で戦闘民族で、しかも女性の方はですね、子供が亡くなると自分の指を切り落としていくっていう、そういう風習が残ってるんですよ。さすがの僕もですね、こう警戒してというか、まあ、当然緊張感があるわけですよね。でしばらくしていくと個性が見えてくるわけですよ。すごい優しいおじいちゃんとか、なんか多分これ村のアイドルの女の子だなとか、槍の上手い子とか、足の速いやつだとか、ダンスの上手いやつだとか、まあ、いろんなこう個性が見えてきた時になんか仲良くなっていくんですよね。でそうするとラ族っていうのは一つのこの塊、恐ろしいものっていうふうに見えてたものが、その境界線が溶けていく感じですよね。
なるほど。
一人一人が見えてくる。でめちゃ仲良くなったんですよ。で最後はその村 の、 あのお母さんみたいな人かな、お前はこの村で暮らせと
ついに見染められ
る大丈夫みたいなこと言われながら、大丈夫かな
よかった、帰ってきてくれて、
帰ってきてくれた
一人僕のことをめっちゃ気に入った若いやつがいた、闇の上手、弓矢の上手の子がいたんですけど、もうその子がエムソルこいつら行くっつって言ってたんで、本当に連れて帰ろうかなと思うぐらい仲良くなったんですよ。
じゃあ来年こそ、
そうそうそう
お耳に
飛行機乗れるか分かんないですけど、あの感覚は僕の中ですごい財産で、
はい、
全然言葉も違うし風習も違う文化も違うんだけど、はい、人を一人一人見てったら全然個性があるし、うん、塊で見ることが間違いないんですよ。それは日本人の常識が他と違うよっていうだけでしかなくて、すごい時間に貴重面なインドネシア人もいるし、すごいルールを守んない日本人もいるわけで、
そうそう、
個人個人をしっかり見ていくっていうことがもう文化を知る上で一番大事なことだっていう確信に変わったんですよね。一緒のものを見て笑うとか、全然言葉も通じないダニ族の人とケラッケラ笑えるんですよ、うん、で今表情って今日ラジオとか見えないですけど、あ、この人喜んでるなとか、この人ちょっとなんかあの曇った顔したなとか、これマイクロエクスプレッションって言って微表情っていうのが人間にはあるんですよね、うんうん、
はい、
0. 何秒でその人の感情っていうのが全部顔に出るんですよ。だからあいいですよって言いながらこの人全然よく思ってないなとかあるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
そこの能力を磨いていけば言葉はあんまりいらないんです、
はい、言葉なしで、
あのね、言葉はね、わーわーわーだ、わーわーわー、全部わーわーわーなんです。
へえ、いいこと聞いた、私も全部わーわーわーにしよう。
それで本当に通じる。
通じますか？
通じる。
でもね、赤ちゃんってそうじゃないですか、
うん、あ、本当だ、
ね、赤ちゃんってそうでしょ、わーわーわーって言って泣いたりお腹空いたって言ったり、
本当だ、
ね、おむつ替えてくれって言ったりするじゃない。
する。
いや、私たちはね、赤ちゃんとやっぱりその裸族に学ばないと。
そう、もう肩組んでわーわーわーわーわーって、あ、残れってことかと。でも俺はわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわー、
一旦帰らせてくれ
みたいな、わーわーわーみたいな仕事あんねんみたいな、
今これ見せたいなみんなに。
なんかすごい、言葉は確かにすごく和だけの限定的なものですけど、うん、なんか豊かですね。
豊か、うん、そうですね、豊かですね。
ねえ、なるほど、大きな気づき学びたくさんいただきました、うん、ありがとうございました。さあ、この後は悩める30代女子 EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナー、ハトコの部屋、お送りいたします。
皆さん、おはようございます。はとこです。 How do you feel? ご機嫌いかがですか？今日も EQ オウンドメディア EQ プラスラボのナビゲーターを務める私はとこと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。今日はどんな相談かな？自分に自信が持てません、どうしたら自信をつけられますか、というご相談です。はとこちゃんはどんなことをして自信をつけていったのかな？まずは自分に対する声掛けを変えたんだ。もっと頑張らないと自分がダメになると思い込んで、それが自信がなくなる原因だったって気づいたんだ。言霊じゃな。ハトバーがよくやるのはパワーポーズじゃ。苦手なことをやる前、緊張している時、スーパーマンのようなポーズをするんじゃ。これが効果抜群。上を見上げてパワーポーズしながら、自分はできると思う。それだけでワクワクしてくるね。それいいね、すぐできるし。そうじゃろ。あとは寝る前に今日の自分を3つ褒めてみる。やってみると心地よく眠れるからおすすめだよ。今は情報過多の時代だし、自分なんかってネガティブになる情報を見すぎるのをやめるのも有効かもしれない。いろいろ試してみて自信を持てる方法が見つかるといいね。
心の声に耳を傾けて、
土曜朝鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel? そろそろエンディングの時間となりました。稲垣さん、今日いかがでしたでしょうか？
いやー、なんか改めて僕ラジオの出演が、まあ、初めて、
これが意外
なので、
はい、
本当にありがたい機会を頂戴したんですけども、
はい、
この言葉だけで伝えていくってどうするんだろうなってことを考えていましたが、うん、まあ、一緒にこうあの皆さんでお話をさせていただいてすごく楽しく、で自分のこの反省をこう振り返りながらですね、いい時間になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。坂田さん、最後になります、心豊かに生きていくための今日のキーワードお願いします。
今日のキーワードも一つしかないでしょ、うん、わーわーわー通じた、みんな心通じたかな。
そうだね、うん、わーわーわーのその先の豊かさにね、はい、 皆さんも気づいていただければと思います。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから番組名 How do you feel? と明記の上ぜひお送りください。メッセージくださった方の中から毎月1名様にイケてるかよさんの著書感情マネジメント、こちらの本プレゼントさせていただきます。ご希望の方は住所氏名忘れずにご入力ください。当選の発表は発送をもって返させていただきます。またこの番組のアーカイブはポッドキャストで聞くことができます。 Spotify 公式ウェブサイトから How do you feel? で検索、こちらもぜひご愛聴ください。さあ稲垣さん、最後になります。リスナーの皆様へぜひメッセージを一言よろしいでしょうか。
はい、外国人材の研究をしているのが僕のメインテーマではあるんですけども、間違いなく外国人の方これからどんどん増えていくと。でただね、本当にそんな簡単なことではやっぱりないと思っていて、増えて異文化の方が増えていくと問題もたくさんあります。でなんですけども、問題があるからといってやっぱりその足を止めてはいけないなというふうに思っていて、その鍵の一つが CQ と僕たちは確信してますので、ぜひ皆さん の力になれるように、日本のグローバル化の力になれるように精一杯頑張っていきます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今週のゲストは株式会社エイムソウル代表取締役稲垣隆さんでした。稲垣さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
コメンテーターイケてるかよさん、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel? をお届けしました。また次回お会いいたしましょう。
できないと思ってたことが本当はそうじゃない。